皆さんおはようございます。 FM ハイパーソナリティの佐藤まさみです。日曜日の朝いかがお過ごしでしょうか。毎週日曜日のこの時間は爽やか談話室でお楽しみください。この爽やか談話室は仕事に全力で打ち込み、同時にそれぞれの分野で地域社会に貢献されている方々、そうした活動的な皆さんをお招きし、学生時代の思い出や仕事のお話、そして静岡に寄せる思いなどを語っていただくトーク番組です。おいしいお茶を傍らにお楽しみください。さて、爽やか談話室、番組を進めてまいりますのはシティ FM 静岡 FM ハイの宮川博史社長です。宮川さん、おはようございます。
おはようございます。
今朝もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ではゲストをご紹介しましょう。今朝は東海圏社長の加藤隆久さんをお迎えしております。おはようございます。
おはようございます。東海圏の加藤です。よろしくお願いします。
それではお話を伺う前に、東海圏社長の加藤隆久さんのプロフィールを簡単にご紹介させていただきます。加藤さんは昭和55年のお生まれで、静岡市のご出身です。引っ越し会社でサラリーマン生活の後、平成18年東海圏に入社、製造課などで勤務されました。工場長を経て昨年4月社長に就任、多忙な毎日をお過ごしです。それでは宮川さん、お話をお進めください。
はい、加藤さん、おはようございます。
おはようございます。
忙しいところご足労いただきましてありがとうございます。今昭和55年の生まれということですね、はい、私メモを拝見したときに何かの間違いかなと思いましたけどね。昭和55年の生まれっていうと30歳。
30です。はい、
ね、多分この番組何百人かやってるんですけれども、はい、一番若いじゃないですかね。
ありがとうございます。
しかしこの若さで社長の重責を担うっていうのはね、もう大変だと思いますけど、まあ若さと馬力で頑張っていくんですね。
はい、
若干その戸籍調べみたいで恐縮ですけれども、昭和55年にお生まれになった静岡市のご出身ですね。
静岡市です。
もともと静岡のメーカーの生まれっていうふうに聞いてたんですけれども、でその後小中学校もずっと地元ですか。
はい、地元です。
うん、子供さんの頃はね、はい、まあ、その55年っていうと私何やってたかなと思って、まあ日本経済が右肩上がりでね、まあいい時期だったんじゃないですか。どうなんですか。
そうですね、苦労することはあまりなかったとは思います。よく本当に近くの池とかでザリガニ取ったりだとか、うん、本当に好き放題やってた思い出はあります。
まあ豊かさと夢のある時代というふうに思いますけどね、はい、その後まあ厳しい、失われた10年とか20年とかね、そういう時代になってきて、まあ山あり谷ありというのが人生、はい、あるいは社会なんですけれども、で小学校中学校の頃はなんかスポーツとかですね、
はい、
特別になんか打ち込んでたってことはあるんでしょうか。
小学校の頃は本当ちっちゃい頃から走ることが大好きでして、
走るっていうとランニングとか
陸上競技とか。そうですね、本当に走ることですね。でもともと最初小学校転校をする前の学校とかでマラソン大会とかいろいろあったんですけども、まあ、とにかく距離が田舎でしたので長いということもあって、でまた途中からこっちの都会の方の学校に引っ越した時には距離が極端に短くなりまして簡単になんか優勝できたりだとか、そういう経験がありました。
クラブ活動なんかはどうなんです
か。はい、中学校の頃部活でバスケットボールを3年間やってまして、そちらの方もきっかけがやっぱり走るのが好きだったということで、最初はただの興味本位で入ったんですけど、だんだん楽しくなって、そこから高校までずっとバスケをやってました。
中学はどちらだったんですか。
静岡の南中学。
ああ、そうですか、はい、まあそれから高等学校は国際海洋 第一高等学校っていうこと、はい、例の岩木信子さんの、
はい
ね、私何度もお会いしましたけれども、はい、まあなかなか迫力のあるって言いますかね、その人だなっていうふうに思いましたけどね、はい、あの非常になんか規律正しいっていうかですね、礼儀作法とかそういうことをものすごくうるさいく教育する学校だったんじゃないですか。
そうですね、あの学校自体があの全寮制ということもあって、あの寮生活3年間やってたんですけども、やっぱ初めの頃はあの帰りたいっていう気持ちがすごいあったんですけども、うん、だんだんでも慣れてくると楽しくて、でまたそれをあの岩木校長もあのいろいろ細かいところを見てくれるところがありましたので、ちゃんと悪いことは悪いでちゃんと注意してくれたりとか、
まあ、そういうこと言っていいかどうか分かりませんけど、あの岩木信子さんが女性だとは私は初め思わなかったんですけれどもね、すごいこう、ね、生徒なんかを連れてくるときにはビシッと号令をかけたりね、
う
ん、あの叱ったりなんかするのを見て、うわすげえなと思って普通の女性じゃとてもできないなっていうふうに思います。しかし、まあ、あの全寮制っていうのはある意味で言うとその3年間の友達仲間っていうのはずっと永久に続くんでしょうね。
はい、あの全国に本当あの友達がいるもんですから、なんかこうあの仕事とかでも向こうの遠くの方に行った時には連絡してあったり、
あそういうところにもおいでになるんですか、仕事、はい、だけじゃなくて、
はい、
そうですか。まああの要するに従来の公立高校とかね、私立の高校とは違った、もう違ったというかもう独特ユニークなね、
はい、
学校教育をやられたというふうに伺ってます、はい、一二度お邪魔したことありますけどね、
はい、
あのいやこういう学校もあるのかなと思ってね感じしましたけれども、あのその頃はですね、将来は何になろうって、まああの要するに看護っていうのは、まあ、結果的に言えば後からね分かったのかもしれませんけど、そういう意識っていうのはあったんですか、ないんですか。
そうですね、なりたかったというか夢っていうのはあのやっぱりずっとバスケットスポーツが好きということもありましたので、やっぱバスケットボール選手プロとかになりたいという夢はありました、
うん、まあ、雰囲気的にはねスポーツマンタイプだろうなっていうふうに思いますしね。ただまああの単なるこちこちのスポーツマンじゃなくて優しさみたいなところも雰囲気としては感じられますし、で結果的にあの、うん、まあ、親御さんが何て言われたか知りませんけど、その運送会社で、まあ、サラリーマン生活って言いますかね、
はい、
そういうのを何年かやられたわけでしょ、
はい、
そういう時に親御さんは何か言わなかったですか、もうちょっと違った仕事をやれとか。なんか
そうです、初めのうちはあのお前いつまで引っ越しの仕事をするんだってことも言われたんですけども、だんだん自分なりにも手に職がついてきたといいますか、面白くなってきた時に、どうせやるんだったら物流関係のところにいるんだからそこをしっかり学んでこいということで、一応半分は認めていただいてます。はい、
まあ、あの頃からロジスティックといいますかね、
はい、
物流配送そういうような問題っていうのは非常に大きなね日本の経済の一つの分野を占めるようになりましたよね。
はい、
爽やか談話室は東海圏社長の加藤孝久さんをお招きしております。
結果的にその運送会社って言いますか引っ越し関係のね、
はい、
仕事をやられて、で株式会社東海圏に入社されたということですけど、はい、これは親御さんのね、
はい、
もうそろそろそっちやったらどうだというふうなサジェストっていうのはあったんですか。
本当に何年か前なんですけども、まあ、そろそろお前もちゃんと後先を考えて、まあ、結婚するなりなんか将来について真剣に考えろということは言われてたんですけども、その前に父が亡くなるということも全く頭になかったもんですから、その時にやっぱり誰かが親父の意思を継がないとということで、自分も弟が一人兄弟でいるんですけども、まあ、弟の方が最初はやる気をすごい出してたんですけども、やっぱり自分がならないとまずいなということで今東海圏で、
うん、
はい、
まあ、株式会社東海圏って、まあ、創業120年っていうふうに聞いておりますけど、はい、まあ、非常に静岡としては老舗の一つということで、
はい、
多分静岡に住んでる人で東海圏を知らない人は多分ないと思いますね、駅のね駅弁の、
はい、
あるいは全国的にも 静岡の東海圏というのは知名度って非常に高いわけですね。もともとその先祖さんが創業者のお一人だったというようなことがあるわけですか。
は
い、
もともとは明治22年が創業なんですけども、もともと加藤のうちの先祖がお米の米穀商をしてまして、でその後に旅館という商売も始めて、で1号線沿いに古い昭和初期の建物が昔あったんですけども、そちらのところで旅館を営んでまして、でその後に合名会社ということで3人の出資者で集まって、それで東海圏というお弁当屋を作りました。
東海道線も開通し、はい、やっぱりその駅弁の需要って言いますかね、その全国的に出てきたということで、まあ、全国に名の通った駅弁ってたくさんありますよね。
はい、
私ども若い頃駅弁を食べるのが楽しみで、今でもそうなんですけどね、
はいはい、
新幹線に乗るときには大体駅弁と缶ビールっていうのが、ね、はい、定番でありましてね。
ありがとうございます。
昔から変わらないんだよ、何十年間もね。だからやっぱり独特の雰囲気って言いますかね、
はい、
その飲食店で食べるのも確かにねいいかもしれませんけど、一人で新幹線の中なんかでね缶ビール飲みながらちょっと駅弁を食べるっていうのはいいですね。うとうとうとうとしてっていうのは最高にいいですね。
どんな駅弁というのも、その今新幹線ですので速度が速すぎて窓を開けることはできないんですけども、当時本当に東京まで何時間とかかる電車でしたので、この地域地域の旅情ですとか、そういう風物詩みたいなものが非常にいいなと。
そうですね、まあ、時代は違いますけど、はい、私の学生生活は昭和30年ね、20年後半から30年にかけてる、もう湘南電車みたいなね、あれで延々と何時間もかけて、はい、で途中で三島で止まって乗り換えてとかなんかね、はい、そんなのもありましたし、まあ、なんか3時間ぐらいかかってるような気がしますけどね。まあ、あんまり今よくうろ覚えでよく覚えてませんけれども、その駅弁を食べる楽しみっていうかね、はい、そういうのがあったような気がするんですけれども、でその東海圏に入られてですね、やっぱり最初からいきなり、まあ、偉くなるっていうか管理職になるわけじゃないんですよ。いろんなことを見習いみたいな形で勉強させられるわけでしょ。
はい、入った当初は配達からまずお客さんを仕入れということで配送から入りまして、でその後製造の現場の方を実際に、今でもそうなんですけども24時間体制で夜勤を組んでやってますので、そちらの夜勤の経験をしたりと、あとはその後は対外的に外のお客さんとも営業面で付き合えるようにということで一通りはやってきました。はい、
でわずか5年少々で社長、代表取締役社長になったわけですね。
はい、
本当にさっき申し上げたようになんかのこれは書き違いじゃないかと思うぐらいねお若いということですけど、逆に言えばその時代がそういう若さを要求してるっていうふうなことかもしれませんね。やっぱりもうその年寄りっていうか老人支配っていうよりもね、
はい、
若い力っていうのをその社会経済が求めてるっていうようなことになるんでしょうけど、入って5年で社長になるっていうのは、はい、まあ大変な決心っていうかね、
はい、
悩みっていうのもあったんじゃないですかね。
そうですね、120年ついてる老舗っていうことはお客様からもよく言われていることなんですけども、やっぱその中で自分がその会社のトップに立つっていうことのプレッシャーは当時相当ありました。友達に相談したりとか、やっぱり自分で夜考えて寝れなかった時もありまして、
まあ、多分専務さんとか常務さんとかね、その下にいる おられる方々の方が年上だったりなんかして、はい、行くと間違えられちゃうとかなんかそういうこともあるんでしょうね。
はい、公の場とかでも名刺交換の場でもそうなんですけども、やっぱり子供と親のほど年齢が離れてますので、どうしても先方からは間違えられてことは多々あります。
まあ気軽に東海圏って言って、さっきからも少し、駅弁の話をお聞きしましたけれども、もう少しその仕事の話をお聞きしたいと思いますが、
はい、
基本的には駅弁が中心ですけど、まあ、まあ列車の中で売るのと、はい、それから店売りっていうのは駅の構内とかいろんなところで、
はい、
どんな店があるんでしょうか。例えば静岡で言えば、
そこで言えば、駅の構内では、売店対面式で、販売はさせていただいてるんですけども、あとその他に、市内に、駒形通りに1店舗と、あと、駅のすぐ南口のところの泉町に、はい、1店舗と、トロの本社の工場のところに、対面式の売店を1店舗、計9店舗で、今販売の方をしております。
そういうところは基本的にはテイクアウトっていうか、お持ち帰りっていいですか、はい、それとも中で食べられるっていうのもあるんですか。
お持ち帰りのお弁当がメインです、はい、
だけど要するに基本的には幕の内弁当って言いますね、
はい、
幕の内弁当っていうのは私はいつも思うんですけど、日本の食文化としてはね、はい、世界に誇るようなもんじゃないかなっていうふうに思いますね。だって小さいスペースの中にね、はい、ご飯からそのおかずからいろんなものが入ってるんでしょ、
はい、
きれいにこうねレイアウトしてね、
はい、
で一つ一つその味わいながら食べて、基本的には美味しいんですよね。
ありがとうございます。
でその商品開発っていうのには本当力を入れなきゃいけないでしょ。安全面と商品開発、
はい、やはり食に関してかなり、厳しい、ご時世でもありますので、本当に衛生面には気を使って、特にこれから夏場に入ると食品だとすぐに腐りやすくなる時期でもありますので、配達する際にもお客様にもなるべく早めにお召し上がりくださいと。でうちでは24時間という賞味期限は謳ってないんですけども、基本的に7時間の賞味期限で謳ってあるんですけども、こちらも最適な時間で一番おいしく食べれる時間というのを常にお客様に提供させていただいてます。
なるほど。で製造は24時間やっておられるわけですか。
途中で仮眠時間とかもあるんですけども、駅がやっぱり5時半とか6時くらいからお店を開けますので、その前には一通り全て製造を完了しないとならないので、
そのためにはこうチームを組んでローテーションでこう
やって、はい、ローテーションで。
そうですか。一番のね、その東海圏の売れ筋って言いますかね、はい、伝統とそのなんて言いますかね、人気っていう風なものだと、私個人的には茶飯の弁当が割と好きなんですけどね、
はい、
大体なぜかって静岡ってお茶っていうそういう固定観念があるのかもしれませんけど、なんとなくご飯に少しお茶的な雰囲気があってね、
はい、
美味しいんですよね。
昔お茶、やっぱ静岡でいうとお茶、みかん、あとしらすとか桜えびというのも有名なんですけども、一度だけみかんを使ったご飯を商品開発で作ったんですけども、そちらは失敗でしてすぐに企画を取りやめました。
そうですね、みかんとご飯っていうのはあんまり、デザートみたいな感じでね、いいかもしれませんけど、一緒にするとちょっと違うかなっていう感じも多分するけど、いろんな試行錯誤っていうかね、うん、
はい、
あれをやってみたらどうだ、これをやってみたらどうだっていうのはあるんですよね、はい、静岡にはいろいろ桜えびとかね、いろんなのがあるし、はい、その食べ物に関しては日本人って比較的、たくさんは食べないけど貪欲ですよね。美味しいものグルメって言いますかね、はい、美味しいものを食べたいということをみんなそれを考えてやってますよね、はい。
最近の傾向では一種類のお弁当を食べるっていうよりも、やっぱりいろんなものを少しずつ食べたいという傾向が、若い方にも広がってますので、今後もそういう商品開発を続けていきたいと思っています。
FM ハイ爽やか談話室、東海圏社長の加藤隆久さんにお話を伺っています。
加藤さん、もう一つね、時代が大きく移り変わっている中で、
はい、
コンビニみたいなもの、
はい、
あるいは駅の構内にも飲食店が多数ありますよね、
はい、
そういう中で独自性を発揮するっていうのはなかなか大変っていうかですね、難しい面もあるんじゃないんでしょうか。
そうです、同じ駅構内でも本当に200円台のお弁当から本当に1000円台のお弁当まで幅広く出てるんですけども、でその中でも東海圏としてはやはり昔から静岡駅とともに120年歩ませていただいてますので、駅弁という一つの歴史的なものを、財産、文化ですね、うん、そういうものを今後も残していくために日々頑張っていきたいと思っております。
要するに原点は幕の内イベントみたいな形で、はいはい、それにある程度のバリエーションを加えていくという
の
になるんでしょうかね、
はい、コンビニのようなお弁当とはちょっと違って
違いますね、
はい、 レッテルですとか静岡のそういう風物詩を表した、うん、要は包材とか、中身も内容もそうなんですけども、他のお弁当とはあの駅弁は違うんだぞだよっていうことをアピールしていきたいと思っております。
これもう一つあのパーティーみたいなものの、ね、
はい、
仕出しっていうかお弁当とかね、はい、そういうものもおやりになってるんでしょ。
はい、やっております。あのオードブルから始まりまして、いろんなケータリングっていうものも常時やっております。
うん、なるほどね。そのまあ駅弁文化といいますかね、そのよくデパートでね、
はい、
どこどこ の, その九州の駅弁だとか北海道の駅弁だとかね、まあ、いろいろ東北だとかいろんなのやってますよね、
はい、
そういうので全国のものを集めてそのな、まあ、コンテストじゃないんでしょうけどね、
はい、
自慢の一品を出してね、
はい、
売るようなバッジがあるんですか。
あの年に一度これは東京の方になるんですけども、そちらの新宿の京王百貨店で、うん、駅弁大会、全国有名駅弁大会ということで、やってて、自分も何回か見に行かせてもらったんですけども、やっぱりああいう場で各社皆様自分の地元 の, あの自慢のお弁当をアピールするということで、最終目標がやっぱり京王百貨店の駅弁大会と定めているお弁当屋さんも少なくはありません。
全国で私も日本中沖縄から北海道まで全部歩きましたけど、それぞれの地域にそれぞれ独特のね、
はい、
その駅弁があるんですよね、
はい、
それを食べる楽しみってあるから、多分そういう、まあ、コンテストじゃないんでしょうけれども、そう京王百貨店でやるのには大勢の人が来るんでしょうね。
そうですね、年々本当に来客数も増えているということで、東海圏としてもぜひ今後そこで京王百貨店で販売したいするということを検討に入れながら頑張っていきたいです
と思
います
。ね、
はい、
まあ、何よりもその品物をね、
はい、
きれいにレイアウトしてね、
はい、
でなおかつ美味しいということで、はい、まあ、それが大変な魅力ですよね。
本当に最近でははっきりしているお弁当が非常に人気がありまして、うん、肉なら肉っていうはっきりしたお弁当が、うん、おかずを細かくたくさん盛らないで、また一つの牛肉なら牛肉弁当ってなのがすごい流行ってまして、
うんうん、あ、そうですか、
はい、
私なんかやっぱり年代差があるのかな。まさみさんなんかどう思う。
あ、でもね、東海圏さん鯛めしも有名です、はい、鯛めしもそのね、鯛、
はい、
鯛の、それ以外にそうですね、そぼろが、
そぼろで、
ね、それもその先駆というかね、先駆け的な感じですよね、はい、その一品にこだわる。
はい、そうですね、鯛めしというのも明治30年から販売させていただいてるんですけども、日本の鯛めしの中でも一番古い鯛めし、
明治30年、
はい、
そうですよ、歴史あるんですよ、
100年から110年ぐらい、
はい、一番長いお弁当です。
あ、そうです
か、はい、
簡単に済ませるときは私はスケロクなんかも好きなんだけど、ね、
ありがとうございます、
ね、簡単なんだよね、立てても食べちゃうからね、もうすぐいいんじゃないかなって私は勝手に思ってるんですけどね。若い人にもそういう人気があるんだろうけど、今そのお肉だら肉だら、まあ、単一のね、
はい、
駅弁にするっていうのはどうも私は理解しがたいような気がするけどね。おかしいかやっぱり。
でも人気ありますよね。
はい、
あ、そうですか。でそれでまあ、時代は移り変わり、はい、個人の思考もね、
はい、
多様化していくというふうな中で、まあ、新しい商品開発なり、はい、あるいは業態そのものをね、どういうふうにしていくかっていうことが、はい、これからの5年10年っていうのは非常に大変なんでしょうね、
はい、そうですね、今パソコンが非常に有効に使われている時代でもありますので、その中でも当社のインターネットなどの開発を、はい、利用して今後は販促等を行っていきたいと思っております。
ちょっと待ってください、インターネットで注文するんですか。
はい、
そうするとすぐ翌日かなんかに届くとこういうことになるんですか。
日にちを指定していただいたりとか、あとは真空パック状態にして、
ちょっ
と
日持ち
を、うん、最近はね、真空パック、はい、させれるようにして、県外にも配送できるような形を今後は考えていきたいと思っております。
あ、なるほど。あ、そういうことは全然気がつきませんでしたけど、うん、考えてみたらあり得る話ですね。それからイベントとか祭り、
はい、
まあ、静岡祭りとかね、はい、あるいは大道芸とかそういう時なんかに対しても、まあ、仕出しとかね、はい、まあ、いろんなあの販売をするというふうなことがあるだろうと思うし、これはどうなんでしょう、家庭、まあ、これは あるいはもうすでに業種として存在しているかもしれませんけど、家庭のね、
はい、
まあ、宅配って言いますかね、
はい、
あの福祉施設とか、まあ、学校とかね、そういうのはどうなんでしょうかね、はい、
今うちでも学校とか給食はやってないんですけども、病院さんの方で、どうしてもカロリー計算とか、うん、そういうものが病院食にはついてきますので、そういうものは関係のないところの病院で今納品させていただいてるんですけども、今後震災ですとか、うん、今後の緊急事態とかそういう時にはうちの食品工場ということで、うちの工場自体が潰れちゃったらちょっとわからないんですけども、ある以上はそういう災害に備えたものなどもいろいろ視野に入れながらやっていきたいと思っています。
そうですよね、はい、この間の東日本大震災なんかもね、
はい、
まあ、当分何日間は、まあ、食生活、まあ、少なくとも1ヶ月ぐらいね、その、まあ、正直言ってカップラーメンとかね、はい、そんなでいいのかっていうような感じがねしますよね、はい、なんかやっぱりご飯物でおかずがあって、まあ、できればあったかいもの、ね、はい、そんな感じがしますけどね、まあ、そういう意味ではいろいろと展開する余地っていうのはあるのかなっていうふうに思いますね、新たなね、はい、でところで静岡市に生まれ育って、はい、まだ若くて静岡市がどうだっていうところまで思い至らないかもしれませんけど、はい、静岡っていう街はどうですか、好きですか。
すごい住みやすい土地だと思いますので、自分は大好きです。やっぱり生まれ育ったところでもありますので、今後もずっと静岡で住んで生活していきたいと、
うん、仕事もしていきたい、はい、ということですね、
はい、
ぜひまだこれから人生本当にさまざまな可能性を持っておられるんでね、はい、頑張ってやっていただきたいというふうに思います、
はい、
今日は忙しいところどうもありがとうございました、はい、
ありがとうございました。
今朝の爽やか談話室は東海圏社長の加藤隆久さんをお迎えしてお話を伺いました。加藤さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
爽やか談話室では番組に対するご意見ご感想をお待ちしています。郵便番号 420-0852 静岡市葵区高野町 15-4 FM ハイ爽やか談話室の係です。またファックスでも受け付けています。ファックス番号は 054-221-4649 です。それでは皆さん、素敵な休日をお過ごしください。